はい、ありがとうございました。それでは、本日の聖書の箇所を読みいたします。今日の聖書の箇所は、ヨハネの福音書12章27から36節です。新約聖書を、お開きいただきまして、209ページです。新約聖書209ページをお開きください。209ページの上の段の後ろの方になるかなと思います。ヨハネの福音書12章27から36節、はじめに司会者がお読みいたします。今私の心は騒いでいる。何と言おうか。父よ、この時から私をお救いくださいと言おうか。いや、このためにこそ私はこの時に至ったのだ。父よ、皆の栄光を表してください。すると天から声が聞こえた。私はすでに栄光を表した。私は再び栄光を表そう。そばに立っていてそれを聞いた群衆は、雷が鳴ったのだと言った。他の人々は、御使いがあの方に話しかけたのだと言った。イエスは答えられた。この声が聞こえたのは私のためではなく、あなた方のためです。今この世に対する裁きが行われ、今この世を支配する者が追い出されます。私が地上から上げられるとき、私はすべての人を自分のもとに引き寄せます。これはご自分がどのような死に方で死ぬことになるのかを示して言われたのである。そこで群衆はイエスに答えた。私たちは律法によってキリストはいつまでも生きると聞きましたが、あなたはどうして人の子は挙げられなければならないと言われるのですか。その人の子とは誰ですか。そこでイエスは彼らに言われた。もうしばらく光はあなた方の間にあります。闇があなた方を襲うことがないように、あなた方は光があるうちに歩きなさい。闇の中を歩く者は自分がどこに行くのか分かりません。自分に光があるうちに光の子供となれるように光を信じなさい。イエスはこれらのことを話すと立ち去って彼らから身を隠された。ここまでです。それでは、自分のもとに引き寄せと題しまして、鮫島茂牧師に宣教していただきます。
皆さんおはようございます。梅雨の走りの雨が降り続いて肌寒い、日々となったかと思うと、その後は30度前後の真夏日、まあこの辺はそこまでいかなかったかもしれませんけども、まあ、そういう地域もあったりしてですね、熱中症が心配となるような寒暖差がひどい天候となっています。皆さんいかがお過ごしでしょうか。どうぞ健康にはご注意ください。さて、今日の、礼拝は、ペンテコステ、聖霊降臨日。ペンテコステっていうのは、ギリシャ語で50という数字を表しますけれども、まあ杉越の祭りから、50日ということです。聖霊なる神様が来てくださり、まあ、今私たちに、与えられて、本当にこう、助け水として、私たちを導いてくださっているわけですけれども、まあ、そのことを覚える、まあ、礼拝です。使徒の働き一章三節から五節に、イエスは苦しみを受けた後、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きておられることを人たちに示された。40日にわたって彼らに現れ、神の国のことを語られた。人たちと一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けましたが、あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるからです。と約束され、 2章1節から42節にはイエス様が約束されたそのペンテコステの出来事とその意味を解説したシモン・ペテロの説教が詳しく書かれています。ペンテコステ以降聖霊を授けられた人々は全世界に出て行って復活された救い主イエス様の証人となることを命じられているのです。今日の宣教は直接ペンテコステの記事からではなく、公開説教という形で今読み進めているヨハネの福音書を見ていきますが、ここをじっくり読んでいくと深くペンテコステと結びついていることがわかります。まず今私の心は騒いでいる、何と言おうか、父よこの時から私をお救いくださいと言おうか、いやこのためにこそ私はこの時に至ったんだ、父よ皆の栄光を表してください。すると天から声が聞こえた、私はすでに栄光を表した、私は再び栄光を表そうとあります。ところで十字架に着く直前にイエス様はゲッセマネの園で祈られたことが、教官福音書マタイ・マルコ・ル・ヨハネ、ごめんなさい間違えました、これはルカですね、ルカに書かれています。例えばマタイの福音書26章36節から39節には、それからイエスは弟子たちと一緒にゲッセマネという場所に来て彼らに、私があそこに行って祈っている間ここに座っていなさいと言われた。そしてペテロとゼベダイの子2人を一緒に連れて行かれたが、イエスは悲しみもだえ始められた。その時イエスは彼らに言われた、私は悲しみのあまり死ぬほどです、ここにいて私と一緒に目を覚ましていなさい。それからイエスは少し進んでいってひれ伏して祈られた、我が父よできることならこの杯を私から過ぎ去らせてください、しかし私が望むようにではなくあなたが望まれるままになさってくださいと、イエス様の苦悩する祈りの姿が描かれています。ところがヨハネの福音書にはゲッセマネの祈り、そのでのイエス様の祈りの言及が書かれていないのです。しかし今私の心は騒いでいる、何と言おうか、父よこの時から私をお救いくださいと言おうか、いやこのためにこそ私はこの時に至ったのだ、父よ皆の栄光を表してくださいとあるように、ゲッセマネの園でのイエス様の苦悩する祈りの内実がここに書かれているのです。この言葉はイエス様が十字架の死を前にして苦しまれていることがわかります。ご自身が十字架という極刑に屈することへの苦しみでしょうか、また弟子たちの離反行為など行く末に対する審判から来る苦しみでしょうか、父なる神に自身捨てられて黄泉に下るという絶望の淵に立たされる苦しみでしょうか、私たちが理解できないような汗が血の雫のように滴り落ちるほどの厳しい苦しみでした。しかしそのような極限の苦しみにもかかわらず、しかし私が望むようにではなくあなたが望まれるままにはなさってください、いやこのためにこそ私はこの時に至ったのだ、父よ皆の栄光を表してくださいと祈るのです。イエス様は父なる神への信頼と十字架の道を進むことへの確信に立った発言と言えます。 すると天から声が聞こえた。私はすでに栄光を表した。私は再び栄光を表そうと父なる神の応答の言葉が聞こえてきました。これは今までもイエス様の歩みを通して神の栄光が表されてきましたが、これから起きる十字架と復活の御業による大いなる栄光の実現を約束されたのです。そばに立っていてそれを聞いた群衆は雷が鳴ったのだと言った。他の人々は御使いがあの方に話しかけたのだと言ったとあります。その父なる神の声を聞いた群衆の反応には2種類の人々がいました。1グループは神の声を聞き取れずに雷が鳴ったのだと自然現象として反応しました。もう一方は御使いがあの方に話しかけたのだと聞き取りました。ただ神の声ではなく御使いと考えたのは信仰的にちょっと微妙な感じがします。そこでイエスは答えられた。この声が聞こえたのは私のためではなくあなた方のためです。今この世に対する裁きが行われ、今この世を支配する者が追い出されます。私が地上から上げられる時、私は全ての人を自分のもとに引き寄せます。これは自分がどのような死に方で死ぬことになるかを示して言われたのであるとあります。群衆の反応に対してイエス様、天からの声が聞こえてきたのはイエス様自身のためではなく群衆のためだと言われ、この世の支配者である悪魔サタンの完全な敗北を宣言されます。それは私が地上から上げられることによると言われるのです。この上げられるはこの後の使徒の働き一章二節以下に書かれているペンテコステの出来事、天に上げられたとの言葉から復活と昇天を連想しますが、実はこの箇所と使徒の働きの上げられるは違うギリシャ語で書かれているのです。この言葉の意味は高く上げるという言葉で、ヨハネの福音書3章14節にモーセが荒野で蛇を上げたように人の子も上げられなければなりませんとある言葉と同じギリシャ語です。このモーセの物語は民数記21章4節から9節に書かれています。彼らイスラエルのためのことですけれどもはホルサンからエドムの地を迂回しようとして葦の海の道に旅立った。しかし民は途中で我慢できなくなり神とモーセに逆らっていった。なぜあなた方は我々をエジプトから連れ上ってこの荒野で死なせようとするのか。パンもなく水もない、我々はこの惨めな食べ物マナのことですけれどもに飽き飽きしている。そこで主は民の中に燃える蛇を送られた。蛇は民に噛みついたのでイスラエルのうちの多くの者が死んだ。民はモーセとのところに来て言った。私たちは主とあなたを非難したりして罪を犯しました。どうか蛇を私たちから取り去ってくださるよう主に祈ってください。モーセは民のために祈った。すると主はモーセに言われた。あなたは燃える蛇を作りそれを旗竿の上につけよ。噛まれた者は皆それを仰ぎ見れば生きる。モーセは一つの青銅の蛇を作りそれを旗竿の上につけた。蛇が人を噛んでもその人が青銅の蛇を見上げると生きたとあります。私が地上から上げられる時の意味は十字架に上げられるということです。 そして挙げられるとは殺されることであって死の世界に赴くということです。死の世界すなわち使徒の使徒信条で告白する黄泉に下っていくことです。イエス様は明らかにその最も低い場所まで降りられることをここでは挙げられるというのはなぜでしょうか。このことは私たちが深く心に留めなければならないことです。この挙げられるという言葉は3章16節の神は実にその人々をお与えになったほどによう愛されたというよく知られている御言葉に先立って先ほどお読みしました3章14節に語られている御言葉です。また8章28節にあなた方が人の子をあげたときそのとき私はあるであること、また私が自分からは何もせず父が私に教えられた通りにこれらのことを話していることをあなた方は知るようになりますとあり、今日のこの箇所の3箇所で挙げられるという言葉が使われています。教会福音書にあるイエス様ご自身が十字架につけられ殺されるという受難告知を3度されますが、ヨハネの福音書では受難告知がない代わりに挙げられるという言葉がそれに対応していると見ることができます。そしてこれはご自分がどのような死に方で死ぬことになるかを示して言われたのであると、ヨハネの福音書の著者は挙げられるという言葉の意味を十字架の死であることをイエス様が言われたのだと解説するのです。19世紀に英国のバプテスト教会の説教者でスポルジョンという方がいました。57歳で亡くなりましたが、多い時には2万人を超える人々がその説教に聞きに集まったそうです。このスポルジョンの素晴らしい賜物は言葉が素晴らしく人々に感銘を与え、説教記録が海を越えてアメリカにまで伝送されたタタタタってんでしょうかね。その当時は今のようなね簡単な形で伝えられるのではないので非常に大変だったと思うんですけども、それが伝送された言葉を印刷されて全米に配られたと伝えられているんですね。そしてこの箇所の説教もあり、素晴らしい不思議な磁石マーベラス、マグネットの台です。スポルジョンは私が地上から上げられるとき私はすべての人を自分のもとに引き寄せますというイエス様の言葉の磁力がどんなに多くの人々を慰めになったであろうかと繰り返し語っているのです。その説教の中で繰り返し慰めになっているんだ、この引き寄せるって言葉がね、私たちの慰めになっているんです、イエス様が引き寄せてくださるんですということを、強調したというんですね。磁力だ。私たちの身の回りの方でも病に苦しまれたり施設におられたりと、私たち自身も弱い肉体を引きずるようにして歩かなければならないことがあります。そんな時にこそイエス・キリストの十字架の姿を仰ぎ続けていくのです。 しかも主イエス様が十字架につけられた時、深く低いところにうずくまるようにして落ち込んでしまっているのではなくて、イエス様はご自分がその死の闇の中に挙げられたと言われ、私たちをイエス様のもとに引き寄せると語られるのです。するとそこで群衆はイエスに答えた。私たちは律法によってキリストはいつまでも生きると聞きましたが、あなたはどうして人の子を挙げられなければならないと言われるんですか。その人のことは誰ですかと問うんです。今まさにイエス様は王としてエルサレムに入場されました。そのイエス様を群衆は歓呼の声を上げて歓迎してしたのです。群衆にとって彼らが願っていた王、来るべきキリストは永遠に生きている力強いお方で、自分たちの国が繁栄し続けて彼らの希望を叶えてくれる存在でなければなりませんでした。ところがイエス様の話を聞いていた群衆は、人の子は挙げられなければならないなどと語るイエス様の言葉を受け入れることができませんでした。人のことは誰ですかと、自分たちが描く理想を達成してくれるメシア像ではありえない人のことは誰かと反発するのです。群衆はイエス様の挙げられるという言葉を、この地上から いなくなること、すなわち直感的に死を予感する印として理解したのかもしれません。それに対してそこでイエスは彼らに言われた。もうしばらく光はあなた方の間にあります。闇があなた方を襲うことがないように、あなた方は光があるうちに歩きなさい。闇の中を歩く者は自分がどこに行くのか分かりません。自分に光があるうちに光の子供となれるように光を信じなさい。イエスはこれらのことを話すと立ち去って彼らから身を隠されたとあります。イエス様は群衆の人のことは誰ですかとのイエス様への質問はには答えられないで、光と闇について語られます。光はイエス様ご自身です。闇はイエス様を人のことを認めない力、悪魔の存在です。31節に今この世に対する裁きが行われとありますが、裁きという言葉はもともと分かれ目という意味で、光と闇が分けられるのです。くっきり線が引かれるから裁きが起こるのです。イエス様はこの世の支配者である悪魔が追放されると言われます。光が私たちを支配するためです。私たちはあなた方は光あるうちに歩きなさいと言われているように、イエス様を信じて光の子供として歩くなら、イエス様が挙げられて以来、ここに裁きが起きて以来、私たちは悪魔の虜ではありません。悪魔も死も私たちを支配しないのです。ところが光を受け入れずに自分の欲望を第一に歩むならば、光闇の中を歩く者は自分がどこに行くのか分かりませんとイエス様が警告しているように、迷走するような人生になってしまうのです。挙げられるはここでは十字架の死を示していますが、さらにその先のイエス様の復活と昇天の出来事をも示しています。イエス様は十字架の死を通して私たちの贖いを果たされ、ご自分が復活と昇天をすることによって悪魔と死に完全に勝利して、私たちも自分のもとに引き寄せてくださるのです。それも私は全ての人を自分のもとに引き寄せますとあるように、全ての人をとイエス様が言われるのです。 イエスはこれらのことを話すと立ち去って彼らから身を隠されたとあるように、イエス様を群衆が望む王としようとする動きを避けるためでしょうか。また彼らの頑なな拒絶反応を受けてでしょうか。イエス様は一時的に身を隠されます。イエス様の自分に光のあるうちに光の子供となれるように光を知りなさいということを正しく受け止めるためには、非常に困難が伴うことでがあることは事実です。それも全ての人をイエス様は対象にして飾っているのです。ペンテコステの出来事は、イエス様を信じる者が聖霊を受け、あなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさいと命じられました。私たちは自分の能力や努力によってではなく、ご聖霊の助けによりイエス様が果たそうと考えている全ての人を自分のもとに引き寄せる働きの一助を担うものとなることを深く示されているのです。お祈りいたします。自分のもとに引き寄せて、イエス様は私たちを引き寄せてくださいました。そして多くのというか、もう全ての人を引き寄せるために今もイエス様は働いてくださっています。私たちもその働きの一助を担うものとなることができますように。それは私たちの力や能力によってではなく、ご聖霊の助けをいただいて、イエス様の力をいただいて、その働きの一つとなることができるように助けてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。